こんにちは、森です。今日はちょっと本音で話そうと思うんですけど、あなたは1回でも年収1億円いいなってそんな風に思ったことないですか？例えばフェラーリに乗って港区のタワマンに住んで毎晩美味しい料理食べてみたいな、そんな暮らしに憧れたことないですかね？というのもね、そう、昔の、起業したばっかりの頃の僕もね、そんな夢を抱いて仕事を頑張ってた時期あったんですよね。1億円稼いでる人が正解、年収すごいイコールその人もすごい人みたいな。でも実際にそういう人たちに、何人もリアルで会ってみて話してみたんですよね。そしたらね、そういう人たちが人間的に魅力的かって言われたらね、正直っていう人がねほとんど。もちろんね、逆に魅力的だった人もいましたけど、ほんの一握りでしたね。大体そういう人が話してる内容って、なんかお金をどう稼ぐかとか、どう取るかみたいな、いう感じで、なんか常にね、戦闘モードっていうかね、そんな感じで人としての魅力っていうのを感じにくかったですね。そういう経験があって気づいたんですよね。自分はね、そう、こっちの方向じゃないんだなっていうことを、じっくり考えた結果、僕が本当に求めていたものっていうのは、家族と安心して暮らせる場所だったりとか、子供たちと過ごす自由な時間、あとはね、たまには旅をしたいなみたいな、そんなライフスタイルだったんですよね。それ試しにどれぐらい生活費がかかるのか計算してみたんですけど、場所を選ばなければ、年間生活費は200万円ぐらいで済むかなっていう。で、旅費を足しても300万円ぐらい。ってことはですよ。ってことは、年収600万円でも十分夢みたいな生活ができるなって気づいたんですよ。そんな考えがあったんで、僕は物価が安いロシアの田舎に移住したんですけど、最初の年の生活費っていうのは100万円以下でしたね。自給自足生活して、雨水でね、そう、水やりして野菜育ててたりとか、廃材と雨水を使ってサウナ沸かしたり。車に関しても、120万円ぐらいの、一番安い車で、オートマじゃなくてマニュアルで、後ろのドアに関してはね、手で手動で開けるね、ぐるぐる回して開ける窓だったりね。2年目、3年目も、生活レベルは上げず、年間200万円ぐらいで収まってましたかね。ただその余ったお金っていうのを無駄遣いせずに、僕の場合はロシアの不動産に投資してたんですよね、全部。収入が多くなっても生活レベルは上げずに、コツコツと、投資した結果、為替レートにもよるんですけど、今ではね、そう、資産1億円が、現実的に見えてきました。ただ、はっきり言えるのは、もし僕らが物価が高いニューヨークとか、東京でも生活費そんな安くないですよね。そういう街に住んだとしたら、間違いなく貯金や資産っていうのはもうほとんどなかったと思います。出費をかなり抑えたんで、投資するお金ができて、それが運よく増えていったって感じですかね。奥さんといつも話してますけど、僕らがニューヨークに住んだら一瞬で破産するねっていうことをいつも笑いながら話してるんですけど、そんな経験から言えることなんですけど、まず大前提として、自分で稼ぐ力っていうのは絶対に必要だなと思います。どこかの会社で働くとか、自分でビジネスを持ってたとしても、特定の取引先に出向したりとか、会いに行かなきゃダメみたいな。そういう時間だったり、場所に縛りがあると、自由な生活っていうのはどうしても送りづらくなりますよね。もう一つは、さっきも言ったように、お金がかからない生活をするっていうことなんですけど、これはね、そう、いきなりするのはね、難しいと思いますね。僕も昔そうだったんですけど、人間ってね、一度大きなお金が入るとね、欲がね、どうしても勝っちゃって、自分が欲しいものとかね、やりたいことにね、使っちゃうんですよね。そう、僕の場合は物ではなかったんですけど、いい車とかね、タワマンとかじゃなかったんですけど、旅系ですね。ニューヨークに憧れていたんで、そこにね、滞在してみたいなーってね。で、ニューヨークは無理でしたけど、いい高級ホテルに泊まってみたいなとか。あとは、ビジネスクラス乗ってみたいなとかね。実際ね、いろいろやって、無駄遣いもしたし、経験になってちゃってね、結果論として経験になったんですけどね。そんなことを一通り経験して、で、満足したんですよね。自分として満足して、これにお金使うのは意味がないなっていうことに気づいたんですよね。たまにはもちろんね、そういう今でも豪華なものをね、求めて旅をすることありますけどね。その結果、年間200万円の生活レベルでいいやってなったんですよ。なので、もしあなたが、自分でビジネスをやってうまくいって、もちろんビジネスは何かしらトラブルだったり失敗することは絶対あると思うんですけど、 うまくいった後っていうのはね、多分その欲っていうのが出てくるんで、まあそれとどう向き合うか。まあそこで、だから破産しなきゃいいんですよ。壊滅的に借金を負っちゃうような、例えばギャンブルだったり、女遊びだったり、まあ、車とかね、家にしても高すぎるものを買っちゃうと、その後身動きが取りづらくなっちゃうんで、まあ車にしてもね、そうレンタカーで何回か借りて乗ってみるとか、いい家にしても割高でしょうけど、Airbnb とかで、まあ数ヶ月住んでみるとかね。まあそういう経験をすることで、まあ欲を満たせて、まあそうするとイメージできますよね。こんだけ払って、こういう生活かって言って。ってことはいくら稼がなきゃダメなんだ、みたいな風になって、あ、年収何千万か、これはきついわってなって、まあ現実を見ますよね。で、腑に落ちて、まあ腑に落ちると、やっぱもういいやってね、興味がなくなると思うんで。まあそうなったら、ね、自分はどれぐらいの生活で満足できるのかっていうのをね、まあできれば具体的な数字で把握しておくといいかなと思います。まあそれが見えてくると、まあ、焦らなくなって、無理してね、稼がなくても良くなり、まあそこからね、コツコツとね、まあ貯金か、ね、投資か、まあ、積み上げていけば、まあ正直言って資産1億くらいなら、まあ誰でもいけるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、今ね。まあただね、そう、それ以上に大切なのはね、お金がね、いくらあるかとかじゃなくて、まあそもそもね、物だったりとか、まあ車もそうですけど、住む場所もそうですけど、旅もそうですけど、まあそれらってね、本当に必要なのっていう、そういう問いかけかもしれませんよね。はい、ということで今日はここまでになります。はい、最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。